ヘブル人への手紙2章をお開きください。この手紙のテーマはキリストの卓越性でした。すなわちイエス・キリストはどんなものよりも優れた方であるということです。そのことを証明するため、手紙の著者はいろいろなものと比較をしているわけで、前回までの学びでは御使いたちと比較をしましたね。御使いは被造物でした。神によって作られたものでしたが、イエス・キリストはその彼らを作った、すべてを作った創造主であるということです。で、御使いは礼拝するものでしたが、キリストはその礼拝されるお方である。で、御使いは使えるものでしたが、キリストはすべてを治め、すべてを支配されるお方。この地においても天においても一切の権威が与えられている方がイエス・キリストです。このように御使いよりもキリストが優れた方であることを著者は旧約聖書を引用して証明したわけですね。しかしユダヤ人にとって一つの疑問が出てくるわけですね。それはなぜキリストは人となったのかという。で、彼らは御使いは人間より高い地位にあると理解していました。それなのになぜキリストはその御使いよりも低いもの、いわゆる人となってくる必要があったのかということですね。まあ、それで今日の箇所で著者はその疑問に答えています。今朝は2章の9節から最後まで一緒に学んでいきたいと思います。まず9節の御を一緒に朗読しましょう。ヘブルの手紙2章の9節、ご一緒にどうぞ。はい、ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。キリストはなぜ人となる必要があったのでしょうか。それは私たちの罪の身代わりとして死ぬためです。で、前回学んだように神の最初の目的、ご計画はこの地上のすべてを人間に支配させることでしたね。創世記の1章の28節にこう書かれています。埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。すべてを支配しなさい。人のためにこれらすべてのものを作られたのであって、人が支配するように神様はその目的でお作りになったわけです。しかし最初の人アダムはそれに失敗をしてしまうわけですね。彼は罪を犯し、その罪によって支配権を悪魔に奪われてしまったわけです。そしてその罪の結果、死が全人類を支配するようになったわけです。聖書は罪から来る報酬は死であると書いてます。ローマ書の6章の23節、誰も死を逃れることはできません。そこで神は私たちを救うため、ご自分の御子をこの地上に使わしました。神の御子は御使いよりも、ここにあるようにしばらくの間低くなりました。すなわち神が人となって来られました。この神の御子とは私たちの救い主イエス・キリストであるわけですね。イエス様は 100% 神であり、その神が人となって来られたお方、 100% 人となって来られた方です。罪のないお方です。私たち人間はみんな罪がありますが、神は罪のない方で、救い主は罪のない方でなければならないわけで、イエス様は神であり、そして人となったお方、罪のない方でした。そしてその方が来られた目的は、私たちの罪の身代わりとして死ぬためでした。しかし聖書の示す通りに、3日目によみがえり、天に帰り、ここに書かれている通りに栄光と誉れの冠をお受けになったわけです。すなわち神の右の座に着座されました。天においても地においても一切の権威が与えられている方、この方が主イエス・キリストです。そして聖書の約束は、このキリスト救い主は再び戻って来られるということです。で、その時 キリストが全てを支配するので、この地上には本当の平和が訪れます。で、私たちもそのキリストと共に支配するというのが聖書の約束で、こうして神様の最初のご計画である全てのものを人が支配する。先週学びましたね、詩編の8編でしたか、ダビデが歌った歌、そのことがキリストによって実現し、私たちもその相続に共に預かるということ。ピリピの2章ちょっと開きましょうかね。今のところ押さえていただいて、ピリピの手紙の2章の6節、右側の方です。私の聖書では384ページこう書かれています。2章の6節、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、実節一緒に朗読します。はい。すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。このようにキリストは神である方が人となって低くなられて、そして復活されて父なる神の右の座に座り、すべてのものが最終的にはイエスは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるということですね。さて戻ります。キリストは私たちの罪の身代わりとして死ぬために人となって来られました。この9節の最後の方に、その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですと書かれています。イエス様が死なれたのは全ての人のためである。旧約聖書を持っているユダヤ人だけのためではなく、アメリカ人のためでもなく、私たち日本人全ての人のためにイエス・キリストは死を味わわれたということですね。死ぬためには人となってこなければならなかったわけで、それは罪の身代わりとして死ぬためであったわけです。そしてこのキリストを信じる者は、その信仰によって誰でも救われる。これが神の福音であり、神の恵みによるものであるわけですね。人が救われるために何か良い行いによってではなく、神様がしてくださったこと、すなわち身代わりのイエス・キリストの身代わりの十字架、その罪を、私の罪をキリストが全部背負って死んでくださった、支払ってくださった。私の良い行いによってではなく、このキリストを信じる信仰によって救われる。これが聖書の神の福音であり、神の一方的な恵みによるものなんです。10節見ますと、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。多くの子たちっていうのはキリストを信じた私たちのことですね。栄光に導くっていうのは救いに預からせることであり、またキリストを信じた私たちがこのキリストの形と同じ姿に変えられることです。神様のご計画は、私たちをただ単に罪から救うだけではなく、私たちをイエス様と同じ姿に、性質に変えること。これが父なる神のご計画であるわけです。後で開いてください。ローマの8章29節にこう書かれています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。御子の形、イエス・キリストの形と同じ姿にあらかじめ定められたからですって書かれています。 私たちを罪から救ってイエス様の姿へと内側から変えていく。これは私たちの努力ではなく、御霊が私たちを栄光から栄光へと、イエス様の姿、すなわちイエス様のご性質は愛の方であり清い方であるわけです。そのようなものに神は私たちを変えていってくださるという。またここで救いの創始者ってありますけれども、この救いの創始者っていうのはイエス様のことですね。そして万物の存在の目的であり、また原因である方っていうのは父なる神のことです。神によって万物すべてのものは作られました。そしてそれは神の栄光に作られました。栄光のために作られました。神は私たち人間もご自分の形に似せてお作りになりました。神が人を作った目的は神の栄光のためだと聖書は教えています。ですからこの誠の神を知るまでは、救いを受け取るまでは、新しく生まれ変わるまでは、私たちは何をしても虚しいっていうのはよく理解できますね。本来の目的に沿ってないわけです。いくら頑張って自分のために生きたとしても、全てのものを持ったとしても、持つことによって私たちは幸せになると思って、ちっちゃい頃からいろんなものを持とうとするわけです。ところが持ったとしても内側カラカラでいつも乾いている。本来の目的、神の栄光を表すっていうところから離れてしまったからですね。ですから聖書は、人は皆罪の結果神の栄誉、神の栄光を受けられなくなってしまったと、ローマの3章の23節には書かれているわけです。それで救い主が人となって来られて、私たちの罪の身代わりで死んでくださったわけで、しかしここでそれだけではなく、私たちの救いの創始者となるためでもあったということ。創始者っていうのはこれ、導く人とか開拓者、道をこの切り開く人、まあ、先駆者、そのような意味があるわけです。イエス様は全ての人が神の国に入れる道を開いてくださいました。私は道であり、何でした？真理であり、命なのです。誰でも私を通してでなければ、父のもとに来ることはありませんとおっしゃいました。イエス様が道であるわけです。またイエス様は道を開いただけではなくして、私たちがこの神の御心に従って歩めるように、模範となってくださった。先駆者となってくださった。多くの苦しみ、激しい迫害を通り、十字架の死に至るまで父なる神に従順であられたわけです。それは私たちがこの信じたものが、イエス様が歩んだことを模範としてどのように生きるのか、それは神の御心に従って歩む、それを言葉だけではなくて、イエス様は身をもって私たちにその道を示してくださった。このように歩むんだということを主は私たちに示してくださったわけで、このように神は私たちを栄光に導くために、救いの創始者であるイエス様を多くの苦しみを通し、最後は十字架の苦しみを通して、イエス・キリストが私たちの完全な救い主であること、また私たちの救いが完全であることを証ししてくださいました。で、この十節の後半の方には、神様が私たちを救うためにキリストを苦難に通させたことは、このふさわしいことであったのですと書いてあります。それは神にとってふさわしいことであった。なぜそれは神のにとってふさわしいことだったのかな。それは神のご性質としてふさわしいことであったわけですね。神様はどういう方ですか。神様は清い方です。罪を受け入れることはできないわけです。罪から来る報酬は死ですから、 神は清い方で、神は正しい義なる方ですので、人は受け入れたいわけですが、罪を持ってて受け入れることができない。正しい方は正しい裁きをそこで下さなければならないわけです。しかし神は義であると同時に愛の方ですから、憐れみ深い方ですから、先ほど賛美しましたように、その恵みは常しえまで続く、そのようなご性質の方ですから、私たちを愛して、私たちを憐れんで、私たちを救いたいわけで、でも罪があっては神を受け入れることはできないわけで、正しい裁きを下さなければいけないわけですが、私たちが裁かれるのではなく、神様が別の方法を取ってくださったわけです。ご自分の御子を使わして、私たちのすべての罪を御子に負わせてくださったわけですね。御子は私たちのすべての罪を負って、身代わりとして裁きを受けたわけで、それが十字架であるわけです。イエス様は十字架の上で七つの言葉を発しましたが、その一つが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですかとおっしゃいました。これは私たちのすべての罪が御子に負わされた瞬間です。永遠の初めから父なる神と共におられたお方、その方が人となって私たちの罪をすべて負ってくださり、そしてその罪の身代わりとして死んでくださったわけです。このように十字架は神の義が表されたところであり、同時に神の愛が表されたところでもあるわけです。神は愛だと聖書は教えています。どうして私たちは神が愛だと分かったんでしょうか。それはキリストの十字架の苦難、その犠牲によってですね。その人が自分のことを、あなたのことをどれだけ愛しているかっていうのは、どれだけあなたのために犠牲を払ってくれたのかによって私たち分かると思いませんか。愛するっていうと当然この犠牲が伴うわけです。お母さんたちたくさんいます。で、先月も赤ちゃんが生まれて、お母さんっていうのは本当に子供のために養手して、面倒を見るわけで、時計様も5ヶ月間ゆうちゃんのために、ずっと看病をして、くたくたであるわけですが、でも子供を愛するがゆえに、その犠牲を犠牲とも思わないわけです。愛っていうのは必ず犠牲が伴うわけで、犠牲のない愛っていうのはないわけです。でもその犠牲さえも犠牲と思わないのがまた愛ですから、不思議ですよね。では神様はどれほど私たちを愛したんでしょうか。聖書は愛する一人子の命を与えるほどだと教えているわけです。一人子のを与えるほど愛した。しかも私たちがまだ罪人であった時に、いや神に敵対している時に、私たちが知らないところで、知らない時に、2000年前に、私たちが見てないところで、神は私たちを愛して、私たちのためにご自身の御子を与えてくださったわけで、それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたわけです。ローマの5章の8節、後で開いてみてください。そのことがはっきりと書かれています。でこのようにキリストの苦難っていうのは神様の政治としてふさわしいことであったわけです。十節、聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。 またさらに私は彼に信頼する。またさらに見よ、私と神が私に賜った子たちはと言われます。キリストはなぜ人となる必要があったんでしょうか。私たちの罪の身代わりであり、また救いの創始者となるためであり、ここにおいては私たちを聖なるものとするためですと書かれています。で、11節の聖とする方っていうのはイエス様のことです。聖とされる者たちっていうのは私たちのことです。すべて元は一つですとは父なる神のことです。神は清い方です。この清いっていうのは完全な義、完全に正しい、罪が全くないっていう意味です。私たちはそうではありません。罪があるものです。でも神は私たちを清くしたいわけで、それで私たちを清くするため、完全な義、義なるものと認めるため、聖なるものと認めるため、罪のない御子を十字架につけてくださいました。それは罪の身代わりでした、先ほど言ったよ。ですからイエス様は十字架の上で七つの言葉のもう一つは完了したとおっしゃったわけですね。テテレスタイ、罪の支払いが終わったっていう。あなたの過去の罪、現在の罪、将来におけるまで全ての罪をキリストは背負って、その罪の帳消しを十字架でしてくださったっていう。ですから私たちの罪はこの方によって許されたという。その死のゆえに私たちは聖なるもの、すなわち義と認められているわけです。神様が私たちをご覧になるときにはキリストを通して見るので、生まれてから今日まで罪がないかのように神様はそのように見てください。それは私たちの場所が、立場が変わったわけです。今までは神の子ではないものが神の子とされて移されたわけです。行いが良かったから移されたのではなく、キリストが、義なる方が私たちの身代わりとして死んでくださったがゆえに、この方と一つになって私たちは立場上この聖とされた、聖なるものとされた、神によってそのことが成就したっていう。イエス様は神のことを父と呼ばれました。同じように私たちも同じ父を持つものとされた。そのことを主は彼らを兄弟と呼ぶ。そのことを恥じない。そのように言ってるわけですね。で、キリストと私たち同じ父を持つ兄弟であることを、この12節と13節というのは引用して証明をしているわけなんです。というのは、この手紙を受け取った人たち、ユダヤ人のクリスチャンたちでしたから、彼らはすでに旧約聖書を持ってて、その旧約聖書が何と証言しているかを、その旧約聖書を用いて証明しているわけで、この12節というのは詩編の22節からの引用なんですね。で、私は皆をっていうのは、これキリストが父なる神に言ったことで、イエス様はこの父なる神の皆、皆っていうのは名前っていうのは性質を表すわけで、神様の愛とか恵みとか慈しみを私の兄弟たちに告げよう、イエス様を信じた者たちに主は告げるっていう。また教会の中で私はあなたを賛美しよう、キリストと共に喜んで、キリストも私たちと共に喜んで神を賛美されるという。で、この詩編の22編というのは苦難のことが書かれています。と同時にそれは復活のことも書かれているわけです。で、興味深いことにイエス様は弟子たちのことを十字架にかかるまではずっと私の友というふうに呼ばれていた。決して私の兄弟たちと呼んだことは一度もないわけですね。ところが復活された後、私の兄弟たちに告げなさいって、そのようにおっしゃるわけで、罪の支払いが終わるまでは友達とはなったとしても家族にはなれなかったわけ、兄弟にはなれなかった。 でもイエス様が人となって身代わりをすることによって、私たちは清くなかったものですが、主が十字架で支払ったことによって清い方が私たちを清くしてくださったがゆえに、私たちを兄弟、神の子としてくださったということですね。同じ父を持つ者にしてくださった。で、13節はこれ、イザヤ書の8章の13節と17節の引用なんですけれども、ここでも同じように、キリストと同じ父を持つことを、私たちがそうであることを、この旧約で証明しているわけですね。イエス様は、この地上生涯において、父なる神を信頼して歩まれた。で、キリストは父なる神に、見よ、私と神が私に賜った子たちはって言ってるわけで、ここに私がいます、そして私は一人ではなく、あなたが私に与えた子供たちと私はここに一緒にいます、私たちは一つです、兄弟です、家族にされたんです、父よ。このようにイエス様ご自身が私たちを恥じないで、兄弟、私の兄弟、そして私の子たちと呼んでくださって、一つをされたって、行いによってですか、そうではない、神が私たちを愛して、私たちの身代わりによって御子が死ぬことによって、私たちはそのキリストの兄弟、神の家族とされ、神の子とされたって。そして神様の願いは、私たちをただ救うだけではなく、信仰の創始者イエス様が父なる神に従ったように、また主が清い方であると同じように、私たちを聖なるものとする、いわゆる兄弟ですから、イエス様が長子で、私たちもその長子であるキリストを模範として、同じようにそこに従っていく、神の子としてふさわしく歩んでいくことを、父なる神は私たちにも願っておられるわけです。14節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、15節一緒に朗読します。はい。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。先日、東大の地震研究所の教授が、もう皆さんもすでに知っている通りに、ここ4年以内に関東でマグニチュード7以上の地震が起こる確率は 70% ですと、もうかなり高い確率でこの4年以内に起こるだろう、それを単なる当てずっぽではなく、統計学上そのようなことが過去のデータから、そして今起こっている地震の数からして、おそらくそれぐらいの確率で起こるだろう、だからそれを前もってあらかじめ警告をして備えるようにということを発表していました。まあ昔から怖いものといえば地震、雷、火事、あと何でしたっけ、親父でしたっけ、もう死後になったような感じなんですけど、もう親父は怖くない、逆に母ちゃんが怖い、いや会社の上司が怖い、リストラが怖い、いろんなことを人は恐れを持つわけですが、最も人が恐れるものは何なのかな、結局地震ではなく、その後に起こる死ぬっていうことではないでしょうか。死が人は怖いわけで、死をもって全てを失うわけで、家族を失い、友人を失い、今まで築いてきた財産を失い、名誉や地位を全てを失ってしまう、全てが過去のものになってしまう。でもそれは誰も避けることができないわけで、死は突然起こってくるわけです、襲ってくるわけです、予約なしに来るわけで、でもそれは全ての人が避けて通れないもので、いろんな問題ありますけど、悩みますが、将来のことで、 究極は結局死の問題で、それに本当の解決を与えない限り生きる意味も見えてこないわけ。答えを持ってない人は死に対して恐怖があります。どうなるかわからない。しかし感謝なことに聖書ははっきりとそれに答えを与えているわけですね。イエス・キリストがなぜ人となる必要があったのか、それはここに書かれている通りに死の恐怖につながれている。15節の一生涯書いてあります。死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと書かれています。究極は死であって、その言葉さえも忌み嫌うもので、考えたくもないし会話にもしたくない、でも避けて通れないもので、神はそこに解決を与えるわけで、どのようにですか。私たち同じ血と肉を持つ者、いわゆる神の御子が罪のない方が人となって来られたという。何のためですか。死ぬためです。私たちの代表で。そしてここにあるようなその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしてしまったということ。悪魔はいつも私たち人間を責めるものです。有罪だと訴えるものです。で、彼も聖書を知っています。彼も神が一人であることを知っています。なぜなら彼も神によって作られたもので、堕落した御使いであるわけです。それが悪魔、そしてその手下たちが悪霊たちあり。最初の人が罪を犯したときに、死が世界を支配することを彼も知っているわけで、罪から来る報酬は死であるという聖書も知ってますので、彼はそのことを訴えるわけですよね。しかし救い主が来られたわけです。しかも人となって来られた。それは私たちのすべての罪を負って身代わりとして死んでくださるためでした。そして誰も打ち勝つことのできない、どんなに教育を積んだとしても、どんな宗教を熱心にやったとしても、どんなにビジネスを成功させたとしても、どんなに有名になったとしても、皆死んでしまうわけで、誰一人死から復活した者はいないわけで、それができるのは神ご自身しかないわけで、その死の壁をイエス・キリストは打ち破ってくださったわけですね。悪魔に勝利されたわけです。ですからキリストを信じた者はもはや死を恐れることはないわけで、それはキリストが死に勝利されたように、よみがえったように、キリストを信じた者も一つとされたわけですから、この肉体が滅んだとしても、私たちはキリストが復活したように新しい体が与えられて、死に勝利して神の国に入れられるという確かな保証、希望が与えられているので、もはや死の恐怖の奴隷となることはないわけです。ありがたいですね。最後に16節から、主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。18節一緒に朗読します。はい、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。イエス・キリストはなぜ人となる必要があったのか、それはここにあるように憐れみ深い大祭司となるためであったっていう。大祭司、旧約聖書を少し理解しないといけませんが、この大祭司というのは旧約聖書の時代には人々の中から選ばれました。 そして人々の代表として神の前に出ました。で、彼は年に一度聖所の中にあるモーセの幕屋があって、聖所までは、祭司たちだけでしたけれども、その先にある至聖所、神の臨在されるところ、神と交わるところ、そこに入れるのはこの大祭司たった一人で、しかも年に一度だけだったわけ。で、彼はそこに入って契約の箱の贖いの蓋の上に動物の血を振りかけて、人々の罪のためのなだめの供え物を捧げたわけです。罪があっては神と交わることはできないわけで、罪の許しは血を流すことはなしにないわけで、人の罪のために身代わりが必要で、動物がそのようになって、神はその血を見て罪を犯した人たちを裁くのではなく、身代わりを見て、血を見て、その怒りがなだめられて満足される、人と交わることができたわけです。しかしそれは不完全なものでした。影でした。完全な方が来るまでのもの、影は本体が来るまでのものであった。古い契約においては、初めの契約においては、どうしたら罪が許されて神の前に近づくことができるかを実物教育で神様を教えていったわけですが、それは身代わりが必要で、その血が流される必要があって、そのための務めをする人が一人必要で、神様はそれを繰り返し繰り返しご自分の民に教えていくわけです。しかしそれは完全なる救い主が来るまでのことでした。ですから救い主は16節見ると、御使いを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫、いわゆる人々、キリストを信じた人たちがアブラハムの子孫であり、そのユダヤ人としてまた主は人となって来られた。御使いのような霊として来たのではなく、人となって神が受肉されたっていうこと。何のためですか？ご自分の体をたった一度だけ。今までは繰り返し動物が捧げられました。でも捧げるたびにこれは罪また犯すので、何度も捧げなければいけなくて、そのたびに罪を思い出していかなければいけなかった。しかし生ける神の子羊、罪のない方、完全なる方、この方が降りてこられて、たった一度だけご自分の体を捧げることによって、永遠にあなたの私の罪をすべて許してくださったという、身代わりとしてご自分を捧げるためにイエス様は来られたわけです。そのためには人となるって来る必要があったわけです。キリストが裁かれたように、私たちはこの神の怒りを受けずに済んだわけなんです。神とも和解して神と平和を得ているわけです。ですから裁かれるんじゃないか、罰があるんじゃないか、もはやそのようなことを私たち思う必要はなく、イエス様が代わりにそうしてくださった、神様がそのように私たちを憐れんで、私を憐れんで恵んでくださった、その神に私たちは感謝を捧げることができるわけです。そして大祭司の務めっていうのがありまして、それは神と人との仲介者であったわけです。で、大祭司は人々の弱さを理解して神様の前に取りなし、そして許しを願うのが彼の仕事でした。イエス様が人となって来られたのは私たちの弱さを理解するため、高いところから私たちを救うのではなく、私たち同じ目線になって、同じレベルになって、私たちを全く同じようになられたって。罪は犯されませんでしたが、私たち同じように試みに遭われたって。私たち同じようになりましたので、肉体を持ってますので、肉体の弱さを主はご存知なんですね。 喉の渇きも覚えました。飢えも主は感じました。また長旅で肉体の疲れも覚えました。で疲れてぐっすり寝ることもイエス様もなさいましたね。嵐の中でも主は眠りましたし、またある時は眠れないっていうか眠らないっていうか徹夜で祈ることもあったわけです。そして人々と共に喜んで、また悲しい時の一緒に悲しんで心を一緒に痛め涙を流すこともイエス様はあったわけです。不正に対してはどうでしたか。主はその不正に対しては怒りを示し、それによって人々の反感を買うこともあり、また孤独も味わわれました。そして一番信頼している近い人たちからも主は裏切られ、見捨てられ、妬まれ、最後は死を味わったわけです。この世界に住む全ての人が経験する苦しみを、それ以上のことをイエス様は全て味わわれました。ですから人々の弱さ、私たちの弱さ、また肉体の痛み、心の痛み、苦しみを理解することができるわけですね。同情することができるわけです。そして同情するだけではなくして、試みられている者たちをそこから救い出すことがおできになるのですと書かれています。試みられている者たちを助けることがおできになる。できない方ではなく、できる方、全能なる方、どのような問題を持ってても、この方が全ての解決です。こんな素晴らしい救い主、どこにいるんでしょうか。こんな完全な救い、どこにあるんでしょう。どこにもないですね。ですからペテロは使徒の4章の12節でこう言いました。最後にそこを一緒に読んで終わりましょうか。ペテロの使徒の4章の12節、使徒の働き4章12節、私の聖書では233ページです。4章の12節、一緒に朗読します。はい。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。この方以外には、イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、イエス・キリストのほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。あなたはこの救い主を信じたでしょうか。どうぞまだの方は今日信じてください。あなたも救われます。あなたも助けられます。またすでに信じた皆さん、どうぞその確信にしっかりととどまり続けてください。押し流されないように、私たちはしっかりとイエス・キリストにとどまり続けましょう。その確信には大きな大きな報いをもたらすものだからです。こんな素晴らしい救いを与えてくださった神に、私たちは感謝して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、こんなに素晴らしい救いを私たちに与えてくださりありがとうございます。あなたの御言葉を学べば学ぶほど、あなたの救いが本当に完全なものであり、確かなものであり、そして救い主が完全な救い主であり、素晴らしい救いを私たちにも与えてくださったあなたの皆を賛美します。どうぞ私たちがいろいろなものに押し流されることなく、イエス・キリストのことをいつも考え、イエス・キリストを見上げて、主が再び来られる時まで私たちがしっかりと信仰に立って歩めるように、主が私たち一人一人を 守り導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。